おはようございます。今日はペテロ第一の手紙5章1節から11節までを見ていきます。1節におきまして、ペテロは自分のことを長老と言っております。長老とは今でいう牧師のことです。ただの長老ではなく、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものと自分のことを紹介しています。彼はイエス様と共に伝道した人です。イエス様の公生涯約3年半を一緒にしました。そしていろいろなイエス様の奇跡や、またイエス様が群衆に語られていることを見聞きした証人でした。証人とはイエス様のことを述べ伝える人のことです。自分が見聞きしたことを伝えるものです。しかし彼はイエス様が捕まった時、イエス様を3度も裏切ってしまいました。その時のペテロは証人ではなく、ただの目撃者でした。証人にはなり得なかったのです。しかし彼が悔い改めてまたイエス様のもとに戻った時、彼は私の羊を飼いなさいとイエス様から3度言われます。彼はそのようにして長老となり、またイエス様の証人となったのです。しかも彼はたくさんの苦しみを経験しました。ですからキリストの苦難の証人となり得たのです。また彼はやがて現れる栄光に預かるものと言いました。やがて現れる栄光とは、イエス様が再臨されるとき、その栄光に預かるものです。しかし彼は一度だけイエス様の栄光の姿を目撃しています。それがマルコの9章にあります。マルコ9章の2節から、マルコ9章2節から、それから6日たってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で身姿が変わった。その身衣は非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていたとあります。この時ペテロは栄光に輝くイエス様の見姿を目撃いたしました。このような素晴らしい栄光に 私たちもなるのだという大きな希望を彼は持ったのです。この栄光にやがって私も預かるのだということを彼は確信をしております。そして彼は長老の一人としてまず進めているのが同じく長老の人たちです。教会を牧している牧師たちに彼は進めています。2節にあなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさいとあります。羊飼いが羊を飼うように教会の牧師は教会員一人一人を牧していくようにという勧めです。ペテロ自身、私の羊を飼いなさいと三度言われました。羊飼いのように羊を飼うということです。では羊飼いはどのように羊を養い育てるのでしょうか。一つは彼らに食べ物と水を与えるということです。養い育てるのです。詩編23編1節と2節に、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われますとあります。羊飼いが羊を牧する、その姿が書かれています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。羊飼いのもとにいる羊には乏しいことがありません。緑の牧場にふさせ、おいしい草を与え、憩いの水のほとりに伴って水を飲ませるのです。このようにして羊は養い育てられていきます。同じように牧師は教会の一人一人に霊的な食べ物を与え、彼らを成長させていきます。彼らが主の前に成長し、その信仰が成長するために霊的な食べ物を与えます。それは御言葉であり、また祈りです。祈りと御言葉によって、牧師は一人一人を成長させていくのです。またもう一つの働きは、羊の群れを守るということです。使徒の働きの20章29節には、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っていますとあります。この箇所はパウロがエペソの教会の長老たち、牧師たちですね、を集めていった言葉です。凶暴な狼があなた方の中に入り込んでくる、 そして群れを荒らし回るというんです。教会の中にどういう凶暴な狼が入り込んでくるのでしょうか。それは偽りの教えを持ち込むということです。偽りの教えを持ち込んで、教会を荒らし回るのです。一人一人を惑わしていくのです。この歌の森聖書バプテスト教会が持っている信仰を荒らし回る人のことです。この教会が持っている信仰とは違う信仰を持ち込んで、それがあたかも本当のことのように言って、一人一人の信仰を惑わしていくのです。そのようなものから教会を守る、それが牧師の働きです。牧師は一人一人の信仰が違う方向に行っていないか、それを見守って、彼らが違う信仰に行かないように導くことが牧師の働きです。そういう牧師に三つのことをペテロは言っています。二節の後半の方で、強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなしとあります。強制されてするのではなくとあります。つまり、いやいやながら、心に喜びもなく、するのではなくということです。パウロは、献金のことで、このように言っています。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。私たちの信仰はしなければいけない、しないといけないというものではありません。義務ではなく、心からの感謝をもってするのが奉仕です。強制されてするものでもありません。牧師の働きが強制されて義務感だけでやるとき、そこには喜びがなくなります。そうなると牧会そのものに喜びがなく、反対に皆を強制していくことになります。救われた喜び、主が共にいてくださる感謝、その心が奉仕へと向かわせていくのです。これは、牧師だけではなく、奉仕に携わる一人一人に言えることでもあります。二番目に、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさいとあります。卑しい利得を求める。教会の奉仕に携わる者に報酬が与えられるということは聖書が認められています。しかし、報酬が目的となっては牧会ができません。イエス様を裏切ったユダは、彼はお金に心を奪われた人です。彼は みんなの会計係をしていました。しかし彼はその時にお金を盗んでしまいます。彼は会計係をしていましたので、彼の手元にはお金がありました。彼はそれを盗んでいたのです。ですから、彼はお金に心を奪われていきました。ですから、卑しい利得を求めていたのです。そうならないようにということです。3番目に、3節に、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい、とあります。割り当てられているというのは、神様が教会の一人一人を割り当てているということです。教会は神様のものであります。教会の頭はキリストです。牧師のものではありません。誰々先生の教会ではなく、主の教会です。神様がその牧師に委ねているのであります。牧師は教会の代表です。支配する立場のものではありません。ですから、主に与えられた教会として、すべては主のものであるという、その思いを持って、支配するのではありません。模範となって、牧師なさいとあります。模範というのは、手本という意味があります。誰でもその手本を見て、それを真似ることができる。そのように他人が招いても良い手本になるようにという勧めです。このような牧師をとして歩むならば、四節に大牧者、つまりイエス様の再臨の時ですね、大牧者が現れる時に、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるという、約束がされているのです。次に進められているのは若い人たちです。五節に同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさいとあります。若い人たちというのはなかなか従うということが難しいところがあります。私もそうでした。私も進学校に行った時がまだ二十歳でしたから、本当に若い時でした。その若さのゆえに、牧師を批判したり、また違う教会の牧師先生をも批判していたことがありました。そうじゃないんだ。こうなんだ。こうしなければいけないんだ。というように若い時はいろいろと言ったものです。しかし実際に牧会してみて、なんと自分には力がないのか、なんと自分はダメなものなのか、という惨めな思いになったことを覚えています。若い人たちよ、長老たちに従いなさい。自分の力を過信することなく、経験がないのだということも覚えながら、長老に従うということ、これをペテロは進めています。次に、 五節の途中から、皆互いにという言葉が出てきます。皆という言葉が出てきます。これは、教会員、皆のことを指しています。教会員の人たち、すべての人たちよということです。何を言っているかというと、まず、謙遜を身につけなさいとあります。謙遜を身につけなさい。ペテロが、まず、皆さんに言いたいこと、それは、謙遜を身につけなさいということです。謙遜という言葉は、ギリシャにおいては、低いもの、卑しいもの、奴隷的な心の態度、というふうに見られ、徳のある品性とは見なされていませんでした。しかしこのキリスト教において初めて謙遜の徳の素晴らしさが見出されるようになったのです。低く、卑しいもの、奴隷的な心、それはダメなのだとギリシャでは言っていました。しかし聖書は低くなりなさいと言っています。主のしもべとなりなさいと言っています。謙遜は、しかしそれは私たちが自分でできるものではありません。神様との関係から来るものです。神様の前に自分の罪を告白することから謙遜は始まります。自分は神様の前に罪深いものであってどうしようもないものだというところから謙遜は始まります。また、自分は神様に作られたものであるという自覚からも謙遜になれます。つまり自分のすべては神様によって与えられたものであるという自覚です。私たちはすべてを神様から与えられました。賜物もそうです。自分のものは何もないんです。自分の力でできることも何もないのだという、その思いが謙遜に至ります。イエス様も謙遜でした。イエス様は本来は作り主ですから、すべてを与える側に立つお方です。しかし、作られたものの立場に立ってくださったんですね。私たちと同じ立場に立ってくださったわけです。そのような関係からイエス様も謙遜になることができました。神様に正しい態度を持つことから本当の謙遜が生まれてきます。ペテロは謙遜という姿、特にイエス様の謙遜の姿を見ていました。特にそれは、最後の晩餐の時にイエス様が足を洗われたということでイエス様の謙遜さを見ることができました。ヨハネの福音書13章4節と5節。ヨハネの福音書13章4節と5節。夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って 腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。また14節と15節。それで、主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。ここにイエス様の謙遜さが出ています。自らが一人一人の足を洗われたこと。これは奴隷の仕事です。そのようにあなた方も互いに足を洗い合いなさい。世の中は謙遜よりも足を洗うものよりも足を洗われるものになりなさいと教えます。当時のギリシャがそうでした。謙遜は品のあるものではない、徳のあるものではないということを教えていました。しかしイエス様は足を洗い合いなさいと教えています。なぜそうなのかというと、五節に、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですとあります。高ぶる者に敵対されるのです。高ぶるというのは、自分を神の座に置くということです。創世記の三章で誘惑を受けたときに、この善悪を知る木の実を食べたら、あなた方の目が開かれて、神のようになると誘惑を受けました。神のようになりたい。それが高ぶるものです。ペテロも、マタイの16章で、イエス様が、私はこれから捕まり、十字架にかけられて死んでしまいます。しかし三日目によみがえりますということを言ったときに、ペテロはイエス様をいさめます。そんなことがあなたに起こるはずはありません。と、ペテロはイエス様に言います。その時イエス様はペテロに向かって、下がれサタン。あなたは神の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われました。ペテロは高ぶって言いました。イエス様の言葉を、そんなことは起こらないと言って邪魔をしたのです。それは、高ぶる者の姿です。神のことを思わないで人のことを思っている。その姿でした。ペテロはそのような経験をしました。高ぶっている。しかし、へりくだる者には恵みが与えられるのです。また、六節には、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさいとあります。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですとあります。マタイの福音書に、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされますと、マタイ23章12節に書いています。へりくだる者は、神の力強い御手の下に、自らを置くことです。そうすると、ちょうど良い時に、あなた方を高くしてくださるというのです。ちょうど良い時というのは、私たちが決めるちょうど良い時ではなく、 神様が決められた時のことです。ちょうど良い時です。さらに7節には7節からは、神様を信頼するようにとあります。7節のあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様の前にへりくだった者には神様がその心の王座を占めてくださいます。思い煩いというのは心が一つのものに向けられていないということです。集中されていない状態のことを言います。もし人の心が神様に向かって集中されているならば心配は取り除かれていきます。思い煩いを一切神に委ねなさいということです。しかし心が神様に向いていないとき、神様に心が向いていないときに私たちの心はいろいろなところに向いてしまい心配してしまうんです。また8節9節には目を覚ましていなさいとあります。目を覚ましていなさい。ペテロはイエス様と共にゲッセマネの園に行った時、イエス様が捕まる時ですね、ゲッセマネの園でイエス様が苦しみの中で祈りをされていた時、イエス様に言われた言葉があります。それが誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいという言葉でした。これはマタイの26章41節にあります。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。悪魔は私たちが祈らないように眠らせます。ペテロもあの時に眠っていました。8節には身を慎み目を覚ましていなさいとあります。ペテロは自分の経験からこの言葉を書いたのだと思われます。それはなぜ目を覚ましていなさいかというと、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っているからです。吠えたける獅子というのは獲物を求めている姿です。私も以前サファリに行ったことがあります。車に乗ってずっと回る動物園ですね。その時ちょうどライオンに餌を与える時でした。車から人が大きな肉の塊を落としていくのですが、それに向かってライオンが何匹もの何頭ものライオンがわっと一斉に群がっていきました。あるものは餌を奪い合い、あるものはその餌を持って出ました。普段はずっと眠っているようなライオンですけれども、その時ばかりはすごい動きをしていました。 餌を求める時のライオンの怖さというものを車のドア一枚を隔てて見ていました。悪魔は同じように餌を求めているライオンのように私たちを求めて歩き回っています。私たちが神様から離れるように、神様を信じなくなるように私たちを求めているのです。ペテロも悪魔のその誘惑に乗ってしまい、三度もイエス様を拒んでしまいました。私たちが霊的に眠ってしまうと、サタンは私たちの心に入ってきます。あのユダのようにイエス様を裏切らせようとします。イエス様を信じなくさせようとします。ですから霊的に私たちは目を覚ましている必要があるのです。この悪魔に対抗するのは旧説に固く信仰に立つことです。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいとあります。人の働きの中で教会がヘロデ王によって迫害され、人の一人であるヤコブが殺され、ペテロが捕まって牢に入れられるという時がありました。その時教会はどうしたかというと、使徒の働きの12章の5節には、教会は彼のために、ペテロのために、捕まっているペテロのために神に熱心に祈り続けていたとあります。悪魔に対抗しうる方法は信仰です。イエス様は悪魔の誘惑に御言葉を持って立ち向かわれました。またこの使徒の12章では祈りを持って立ち向かっています。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたのです。その時どうなったかというと、ペテロは御使いによって助け出されました。また教会を迫害したヘロデ王は虫に噛まれて死んでしまいました。これは虫に噛まれて死んでしまったとありますが、御使いが彼を撃ったとも書いています。悪魔がどんなに教会を迫害し、ヤコブを殺し、ペテロを捕まえても、熱心な教会の祈りはそれに打ち勝ったのです。ですから私たちも目を覚まして悪魔に対抗できるように固く信仰に立っていたいと思います。旧説の最後には、ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのですとあります。第一コリントの10章の13節、第一コリントの10章の13節には、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに 脱出の道も備えてくださいます。試練の中にある人たちは、いつその脱出の道が備えられるんだと思っている人がいるかもしれません。それはちょうど良い時なんです。ちょうど良い時に、神様の時にあなた方を救われます。人々は、兄弟である人々は、同じ苦しみを通っています。私だけではないのです。固く信仰に立っていきたいと思います。最後に10節と11節。ここには、確信があります。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神、ご自身がとあります。神様を二つの言葉で表しています。一つは、あらゆる恵みに満ちた神様なんです。神様は私たちの一つ一つの具体的な必要に対して恵みを与えてくださいます。次に、あなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神様です。イエス様を信じ救われた者は、その栄光の中に招いてくださいます。それは、あなた方をしばらくの苦しみの後でとあります。私たちにはしばらくの苦しみが来ます。しかしその後で、私たちを完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださるんですね。完全にしてくださるとは、欠けたものを直して完全にしてくださるんです。苦難を通るとき、その心の中に、私たちの心の中に欠けている信仰、愛、謙遜などを神様の恵みによって補って完全なものとしてくださるのです。しばらくの苦しみの後で完全にしてくださるんです。だから苦しみは大切なんです。苦しみがあるから欠けているものを直して補ってくださるのです。そして、固く立たせてくださいます。この苦難を通して、苦難があったとしても、つまずき倒れないように、固く立たせてくださいます。そして、強くしてくださるんです。私たちの、霊的な、信仰的な力を強くしてくださいます。そして、不動のものとしてくださるんです。もう動くことのないものにしてくださいます。この苦難を通して、もうどんな誘惑が来ても、どんな攻撃が来ても、動くことのない、信仰が動くことのない不動のものにしてくださるのです。あらゆる恵みに満ちた神様、あなた方を永遠の栄光の中に招き入れてくださった神様は、私たちが試練の苦しみの中にあったとき、その中を、その苦しみを通して、私たちを完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださるのです。ですから、私たちにとって、 大切なものは、だからこそ謙遜を身につけ、また主を信頼し、目を覚まして固く信仰に立つことが大切なのです。今日の説教はこれで終わります。